エンタメ界のバルカン半島東京ミルク放送局。はい、皆さんこんばんは。
こんばん
は。はい、66回目の配信でございます。
はい、
私東京ミルクホールの新庄ゆうきと
茶松2016です。
はい、この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま気の向こうに語り合う娯楽文化系上級番組だよ。
いやはい、ということで、
はい、ということでね、
今週は、
はい、今週はいきなりテーマですか？最近の話とかしないですか？
出た、最近の話したい人。
最近どうすかっていうあれがなんかちょっとこうあれだったりするじゃないですか。そういうのも面白かったりするじゃないですか。
知らんがな。
面白いかどうか置いといて。
知らんがな。
私はですよ、ちょっとCM の撮影とかありまして、先
週芸能人じゃん、
芸能人みたいなことしてきたんですよ、
うん、
大変でしたよ。楽しかったですよ、
うん、
夜の朝かな、朝のね、うん、朝の6時50分に、
うん、
駅に行きまして、
うん、
終わったのが翌日の、4時30分と朝22時間
高速
ですね。
はい、楽しいじゃないですか。
楽しいですね。はい、ちょっとね、何の CM かというのはね、言ってくれるなとクライアントから固く口止めされてるんですけどね。
それは何、それはあれでしょう、もう押すなでしょ、
振りじゃないですよ。振りじゃない、
ネットコマーシャルみたいなもんでしょ、押すなでしょ。
普通はね、オンエアが始まったりとかしたら、もう情報解禁ってことで、じゃあこの CM 出てます、うん、見てください、うん、みたいな感じで発表して OK になるんですけどね、うん、今回に関してはね、本当にオンエアが開始されても、もし知人とかに知れて、あれ出てるって言われても、しらばっくれてくれって言われたんですよ。いや、知らないですけどって言ってって言われてました。
新谷さん、
徹底してますこれ。
え、これじゃあ今言わない、
言っちゃダメなの、
言っちゃ、そもそも言っちゃまずいんだ。
あ、言っちゃまずいのかな。何のやつとか言っちゃまずいのかな。
いや、何のやつもダメだし、そもそも CM の撮影があったみたいなのこと、
あったっていうのを言うこと自体
もダメでしょ。
やばい、誰が聞いてるか分からないですよね。消されるやつだ。
ああ、新庄さん、これ、あれだ、違約金何百万のせいやつだ、
うおーい。
iTunes より怖えよ、これ。
iTunes の。
ガチで来るやつだよ、これ。
ガチで来るやつですか。これ、この辺でやめてきます、ね。まあ、なんか、そんな、お仕事してきましたよっていう感じだね。
はい。
はい、なんかね、あの辺にある、あれ、なんとかパークみたいな、あれですよ。はい。なんかね、怖い怖い。いや、聞いてくるかね、怖い。
これ以上何も言わないよ。
怖い怖い。
はい。はい、
なんかね、もしそれ僕っぽい人がいたら、あ、他人の空似だな
って思ってもらえればいいです。はい。
出ておりません。
はい。出てませんね。
決してそれっぽいやつが
いたとしても、
夏にバンバン流れるかもしれませんが。
うん、それは他人の空似、
はい。他人の空似ですね。
はい。
ドッペルゲンガー、似た人はね、世の中に3人いるとおっしゃいますからね、はい。はい。なんで他人の空似だなって感じで、
はい、
スルーしてくださいと。はい。ジャムさんの方は、
ですね、4月からジャンプを読み直してるんですけども、
はいはいはい、
読み始めてる
から、やりましたね、はい、最近の
ジャンプ、うん、
はい、
ちょっとその話をしたら、
はい、
後輩から
「
え、買ってるんですか?」って言われて
「はいはいはい、
冊子を」って言って、
うんうん、「
買ってるよ」って言ったら、
おお、ちゃんと
すげえ鼻で笑われて、
うん、
「ジャンププラスっていうの知ってます?」って、
はあ、
アプリ、
はいはい、
で有料なんだけど、そこで最新作のジャンプが読めるっていう、
は
い、ほうと思って、
はいはい、
でも高いんじゃないのみたいな話したら、
高いんでしょう、はい、
したら、1ヶ月で960円とかな、
は
あ、で、まあ、今260円とかだから、
はい、1冊、
はいはい、そこまでちょっと安いの、
はいはい、ああ、そうですか、
うん、安いし、で、かさばらないし、さらになんかこう、うん、新人の人たちの、
はいはい、
ジャンププラスっていうそのなんか冊子みたいのも丸ごと一冊分読める、はい、
ああ、週刊少年ジャンプに加えてジャンププラスでしか読めない
漫画も結構あると。
これあれでしょ、それで言ったら、例のとんかつ BGM
あげたらもう全部読めると、
これもジャンププラスです
よ
ね、
うん、でも早速やり、ま、今週からやりましたよ。
お、ジャンププラス登録。
ジャンププラス登録。
あらららららら、進んでる。
もう、IT ですよ。電子書籍
。はい。
でも、そしたらもう、こう、上から目線で、まあ、読みやすいわけですよ。
あ、
かさばらない。
スイスイスイスイ読める。
はい。
はい。
そしたらね、やっぱり近所にね、
ええ、
近所というか近くの席で座ってるサラリーマンが一生懸命ジャンプをめくって読んでるわけです。
ああ、電車の中でね、かさばるジャンプをね、ちまちまちまちま。
ニヤニヤ、俺はニヤニヤ、ニヤニヤしながら、もう読み進めてました。
遅れてんな、こいつ。
こいつ分かってないなと思って。
スワイプしながらね。
いや、いいですよ、ジャンププラス。
はあ。
非常におすすめです。
おすすめですか。
はい。
これね、あれですよ。打ち切り漫画の回でもやりましたけど、 キックアウトせんのですね。あの先生、誰だっけ、ほら、体探しの。
体探しのね、体探しを
面白い。体探し、ね、連載してますしね。
これ全然いいよ、全然費用対効果は全然上だって。
費用対効果上ですか、うん、これ村瀬先生のね、
うん、
やったりしてますけど、はい、これあれどうなんですか、通信料とかは意外と大丈夫なんですか、電池の消費だったりとか。
え、
その辺は
知らないよ、そんなのは。
マジですか。俺この間
この前から言ってるけどさ、俺そういう通信料とかさ、ダウンロードデータ量とか気にしたことない。
いやだってそれ7ギガ超えると超低速化するんですよ
基本ね。 Wi-Fi のとこでしか常に私いるので。
出た出た、
Wi-Fi。 そんなね、下民のような発想はしたことない。
Wi-Fi だ。
Wi-Fi が
Wi-Fi だ。
Wi-Fi あれば関係ないでしょ。
いや、それがあれば関係ないですよ、確かに。それで別でね、お金払ってれば。
うん。
いや、それが、ね。
しかもなんか俺、パックでなんか契約してるのは多分一番、なんか俺、ダウンロードできるやつよ。
ああ、一番できるやつ。
うん、よくわかんないけど。
それは、ね、それがあればもう動画でも音楽でも何でもかんでも、何でもござるでさ。
なんかギガ数を気にしてどうこうとか、もうやっぱ貧乏な発想だよね。
俺だって自分で、このポッドキャストの過去回とか全部、アップロードしたら、あれですよ、自動ダウンロード始まっちゃって、ものすごいギガ数減っちゃったんで。
だって俺全部、今俺、保存してるよ。
僕、いや、保存もしてるんですけど、保存できてなかった回が、もう、すごい。
いやいや、別になんか、
したら、僕、6月1日にですね、食らっちゃいまして、規制を。
規制食らうとどうなの？
規制食らうと、ネットがほとんど何もできなくなります。できるんですけど、すっげえ、今まで3秒ぐらいで出てた画面が、2分ぐらいかかったりします。
それはもともとの契約のあれが悪いんじゃないのかな。い
や、そうなんですけど、
端末クラスになると、携帯ビジネスで使ってるから。
ああね。いや、でも僕も普段は、だいたい5ギガぐらいしか使わない、7ギガあれば余裕のよっちゃんなんですけど、今回そういうことがあると、いやちょっとね。
ごめん、ちょっとそういう貧乏人のなんか悩みみたいなの分かんないんだよね。はい。ダウンロードがどうこうとか。
というね、お悩みの方もいらっしゃると思いますので、はい、これは何ですか？ Wi-Fi を契約しろってことですか？
そうでじゃ
ないですか。それがいいのかね。
はい。
うん。やっぱテザリングとかって最初の頃ってすごいね、もてはやされたとかしましたけど、あんなんやってらんないですよ、本当に。一発ですよ。パソコンのね、回線をパソコンの外でパソコンを使うときにネット回線を 4G 回線で、うん、iPhone を経由してやるみたいなできるんですけど、それやるともう通信量はあっちゅう間に なくなっちゃうんで、そんなことやってる場合じゃない。
そうなの、俺定額だよ。
いやだから BP ですよ、それ
定額の、
はい、
いやなんかオーバーしたことない多分。
あ、本当ですか。
定額の一番なんか、うん、余裕のあるプラン。
あ、なんかね、テザリングオプションとかって別料金だったりするんですよね。
テザってないね。テザ
ってない。全然だから使ったことないですもん。使おうとも思わないし、そんな、
はい、
そんななんでね、はい、なんで余裕のある。
まあまあジャンププラスです。ジャンププラス時代は。
時代はジャンププラスですか。はい、まあ僕は、まあ、昔ながらのコンビニで立ち読みっていうね、ゼロ円でできる購読。
ヤンキーがね、夜中にやってるんですね。はい、
いやでも一応悪いなと思ってアイス買ったりとかするんですよ。
うん、
いいね。
まあ、うん、そんなんありえない。
いえ、そんなこんなでね、まあこれからもね、週刊少年ジャンプの話はちょいちょいしていきたいと思いますけども、はい、今回のテーマ、
はい、
俺たちの東京タラレバ娘、
はい、
ということで皆さんご存知ですかね、東村明子先生の、はい、レディコミ。
いや、少女漫画でしょ、
レディコミ。少女漫画とレディコミの境目って何すか。
いや、
結構新
規軸。少女漫画でしょ。
新規軸。今までないですよね。
少女漫画自体はちゃんと取り上げたことないけど。
アイカツはありましたけど、あれはでも
女児向けアニメ。
女児向けアニメですから。
少女漫画じゃないの、レディコミなのこれ。
少女漫画と、だから、あれですよね。少年漫画でも青年誌の漫画との境目はやっぱあるわけじゃないですか。ヤング誌だと、ヤングジャンプとかだと青年漫画だし、みたいな。モーニングはね、うん、ちょっともう大人向けみたいな感じじゃないですか、うん、それで言うとこれ、講談社のキスという雑誌に載ってるわけですけど、
はい
はいはい、これはレディース誌じゃないですか。
キスってレディコミ誌だね。
だって講談社の少女漫画は仲良しですもん。仲良しじゃないわ、仲良しか、
うん、
はい、セーラームーンのあれですから、
うん、
っていうとやっぱちょっと上の年代、そうね、だってセックスは出てきますからね、普通に恋愛漫画ですジャンル、うん、はい、概要、東京タラレバ娘は東村明子による日本の漫画作品、キッス講談社にて、2014年5月号より連載されている作品でございます、単行本2016年5月現在期間5巻です、うん、はい、2013年9月に2020年のオリンピック開催地が東京に決定した後、作者のアラサー・アラフォーの独身の友人たちが次々と一人でまたは親と東京オリンピックを見るなんて嫌だと言い出したことを元ネタにしている漫画ということです。はい、うん、わかりますかね。
はい、
はい、なんで、まあ、主人公の女性たちがですね、33歳ぐらいの、
うん、
まあ、ちょっと仕事もバリバリやってるんですけども、うん、全然あの男性との出会いがないと、行き遅れてしまっているということで焦ってるという状況を、まあ、あの背景にした漫画でございますが、
はい、
はい、どうでしょうかこれ。これあのリクエストなんですよね。
そうですね、これやってくれっていうふうに言われまして、
はい、
もともとねちょっと2巻ぐらいまで読んだことあったんですけど、
あ、本当ですか。
はい、まあ、5巻までちゃんと、まあ、最新巻まで読んで、
いいいいいい、
この漫画
これ音拾ってないですか。だから前回も言ってましたけど、このマッタホーリーさんの音あのこの漫画いいね、分かりましたけど、
いいよ
全然声聞こえてないですから
いや、いいですよ、非常にいい漫画ですね。
非常にいい漫画なんか、去年ぐらいからね、東村明子さんは推してますもんね、あのカクカクシカジカとか、
はい、
ね、ちゃんもさんの2015年
そうです、ね、ベストにも入ってました、2015年ベストワンライ
ブ入ってましたけども、東村明子女子の漫画はこれはね1回は取り上げなければということで、うん、だからいいタイミングでリクエストいただいたなって感じだったんですけどね、はいはい、あの加藤さんありがとうございます。
加藤さんからの、
加藤さんね、はい、あの UTB の加藤さんね、はい、はい、なんですけれども、はい、僕もあの近くのゲオでですね、これもちょっとお恥ずかしい話なんですが、お借りしてきまして、うん、はい、一応ね4巻まであったんです、
あ、はいはい、
期間5巻までなんですけど、ちょっと最新巻も読めなかったんですけども、うん、はい、4巻まで読んできましたので、それを元にちょっとお話しさせていただきます。
どうなんですか、その魅力みたいなの。
これはね、やっぱね、26歳から29歳、30歳手前ぐらいの女性にはすごい刺さるんじゃないかなという感じのものになっておりますね、これね。
どう刺さるんですかね。
やっぱ焦りがあると思うんですよ。
ちょっとうちのほら収録スタッフにもほら、ね、妙齢の女性もいるじゃないですか。
いらっしゃいますね。結構もう長い間でやっていただいてる。
妙齢の女性もいるんで。
女性もいらっしゃいます、
その辺のところも踏まえた上で、どう刺さってるのかっていうことを、もう一回ちょっとしっかりお話した方がいいと思います。
はい。これ、タラレバ娘っていうあれなんですけども、まあ、一巻の1ページ目くったらですね、これ、タラレバばかり言ってたら、こんな年になってしまったという、はい、扉から始まるんですけれども、あれですね、あの時、こうしていたらとかですね、うん、あとは当時付き合ってた彼氏がもうちょっと芽が出る可能性があったら、うん、こうしていたらああすればですね、たらればばかりを、言って女子会を夜な夜な開いている女子たちが、まあこうね、巻き込まれていく、
はい、
様なんですけれども、いやー僕もまあちょっとね自分の話になって恐縮なんですけども、過去にですね、していた方とかですね。
ちょっと新宿の実体験を交えていろいろ聞きたいよね。
実体験でちょっとなんかいろいろセキュララな話でした、は
い。いや、いいじゃない、いいじゃない、いいことですよ、いいことです。
いやー、やっぱね、まあちょっとね、昔僕会社員してた頃のですね、
はい、
後輩の女子とかですね、話したこともあるんですけどね。
いやだ、それかと、それとこの漫画がどうリンクしてくるわけ。
やっぱね、30歳までに結婚したいと、で、あわよくば30歳までに出産したいと。
あ、それは彼女の方
いうのはやっぱね、あるみたいなんです
よ、はいはいはい、
誰しも、
はい、
僕の別にそのね、僕の身の回りの人限定じゃないですよ、
はいはい、
やっぱね、誰しも一般論としてあるらしいですね、はい、そういったところで言いますと、やっぱり30歳が着々と近づいてくると、そして、まあ、この漫画 の出演者の方たちは30歳を超えているわけです。
33とか
33歳とかですね、うん、主人公たちがね、そういうアラサー世代になってくるとですよ、
はい、
焦りが出てくるんですね、
はい、
で2020年オリンピック東京でやるという時にですね、2020年もう7、8年後、あ、違うわ、もっと近いか、2016年か今、
そうだよ、だからあと4年後だよ、
あと4年後か、
これ始まった時はもう2014だから、あと6年後だった
の、はいはいはいはい、なのが近づいてくるにつれて、その時自分どうしてるんだと、うん、結婚できてんのかと、
うん、
幸せな家庭築けてんのかと、うん、女性としての幸せは手に入れられているのか、うん、っていう脅迫観念、それで手に入れられてないんじゃないか、もしかしたら一生結婚できないんじゃないか、うん、っていう恐怖 潜在的な恐怖。
恐怖。
いや当然昔はいくつで結婚して、いくつで子供を産んで、だ子供何人いて、どんな車乗ってみたいなあるわけじゃないですか、やっぱ彼氏、はいはい、っていうのはありながらも、じゃあそれいつになったら実現できるのって全然見えてこない。
それも男女関係なくってことね。
男女関係なくかもしれないですけど、はい、まあでも女性はやっぱり家庭、幸せに、はい、な家庭に入ってみたいなのがやっぱあるわけじゃないですか。その中で、あれこのレールもしかしてそのゴールに繋がってねえんじゃないかみたいな恐怖、潜在的な恐怖、そこをついてくる漫画になってるわけですよね。
これはやっぱり、あ、やっぱアキコだから描ける、
アキコだから、まあ、東村先生はそういうところね、はい、強いですから、あのクラゲ姫とかもありますけど、
非常に今、あれですね、きっかけというか、うまく発想はもう本当天才的だよね。
やっぱりね、
まあ、でも1巻の第1話読んで、これいつドラマになるんだろうと思ったの。
やっぱね、ドラマになりそうですな感じしますね。
でもなってないよね。
ドラマ原作
もう全然なってもおかしいんだろうけど、なってないっていうことは、
そうな感じがするんで、
なんかまああるんだろうなと思って、
ちょっともうちょっと泳がせてじゃないですか。もうちょっとなんかこう評価が上がってきて、満を持してのドラマ化じゃないですか。やっぱり交渉は進んでるんじゃないですか。
いや余裕でしょ、だってクラゲ姫が映画化できてんだから余裕だよ。
ノイタミナのアニメ枠というよりは、どっちかっていうとやっぱ日テレの、火曜日10時とかの、
いやいや、そういうなんかやってもらいたい。満島ひかりとかにやってもらいたい。
いやー、満島ひかりできます、
満島ひかりに主役やってもらいたい。
綾瀬はるかとかができるのかなと思
って。綾瀬はるかだとちょっとね、
ちょっと、ああなんか、でもやっぱり
綾瀬はるか美人すぎるんだよね。ただの女優じゃん。
満島さんはやっぱりそういうと
こ、満島ひかりがブスっていうわけじゃないんだけど、なんかちょなんかこう合うよ、このこの
合わせてきますね、
世界観に、
合わせてきますね。
トットちゃんだよ、トットちゃん
やってる、トットちゃん
やってるし、
何でもできるなっていう感じしますからね。
このなんか、まあいろいろとそういうアラサー女の生き遅れエピソードみたいなのはいろいろあると思うんですけど、
ありますね。
新庄さん、新庄さんだから刺さるものとかあった
の？刺さるものはやっぱね、これページをめくる手が怖いなって思うところがいくつかやっぱねあるんですよ。
新庄さん自身も、
僕自身もっていうか、まあやっぱね、主人、あの登場人物は女性ですし、女性目線で書かれてはいるので、
はい、
突然立場っていうことなんですけれども、やっぱね怖いのはあのこれですよ。バンドマンの彼、元彼と再会するみたいな、
はいはい、
あの主人公の友人の女性が、はいはい、元昔付き合ってたバンドマンの元彼に再会するみたいなところで、これで再び会った時に、会いたかったと、で、愛してると、で、あ、これはあの昔に戻れるんじゃないかと思った次のページでですね、あのそのバンドマンの彼女が出てくるみたいなね。
ああ、なんかあったね、モデルかなんかでしょ。
そう、モデルの彼女が出てくるんです、
はい、
急転直下ですよ。ヒーってなるじゃないですか、
はい、
これもしかしてこの登場人物が幸せをつかみかけているみたいなところで、いきなりこうあの 足首につかまれて、あの沼に引きずり込まれるみたいな、
はいはい、
あのあれですよ、あのディオが時を止めて勝ったと思ったら動かなくなるみたいな、あの俺が時を止めて、
はいはいはい、
後ろに上太郎が立ってる状態みたいな、ヒエってなる感じ、そういうのがやっぱり、ね、随所に出てきますね。なんで、まあ、まあ1個は僕そこですよ。
ああ、そう、
りょうちゃんのところね。
りょうちゃん、名前りょうちゃんって覚えてないもん。
りょうちゃん、あのバンドマンの彼氏のところなんですけど、茶間さん何かあります？
いやエピソードだけで言ったら笑えるところはいっぱいあるよ。
笑えるところもあるんですけど、多分人によっては笑えないんじゃないかっていうところがあるんですね。
ホラー漫画みたいになってますよね。
うん、あの加藤さんもうなずいてますよね。
いやでもなんだろう、こうなんだろう、まあ、おっさん化してるみたいなくだりはね、非常に個人好きですね。最初はなんかイタリアンレストランで3人で飲んでたんだけど、酔っ払うまで6000円ぐらいかかるからみたいな、気がついたら友達んちの赤ちょうちんで
おしゃれカフェとかね、スペインバルとかに行ってね、
でなんかカラオケ行っても、やっぱ安室ちゃんの Can You Celebrate を歌うくだりとか、
演歌とかね、
非常に、
はい、
いいなというふうに思いますけど、そうね、まあ、もし個人的に、
はい、
あれ好きだったエピソードね、お話のエピソードとしては、はい、まあちょっと今までとはやり方が違う演出なので、
はい、
なんかさ、アラサーの女性の心理をうまく描いてるなというところで、うん、もう自分たちはもしかしたらもう生き遅れてしまってるのかもしれないというところをうまく絶妙についてると思うんですよ、
はい、
でこれはね非常に支持を集めるやり方だなというふうに思いつつ、はい、ただ実際はどうなのかなというところで、まあ、身につまされるじゃないんですけども、
はい、
途中でね、あれ新庄君のは3巻か
3巻、はい、
3巻で出てくるね
身につまされる、はい、
ね、身につまされるあのなんかなんだ映画バーを経営しているお兄ちゃんの、はいはいはい、
出てきますね、はい、主人公のね、女性が、伝えに行ったらね、
たまたま知り合ったそのお姉ちゃんと付き合うんですけど、うん、
はい、
そのお兄ちゃんは全然いいんですけど、
うん、
そのお兄ちゃんが自分の趣味を、
うん、
その主人公の彼女に強要してくると、
はいはい、映画が好きなんだけど好きな映画の話は共通の話題としてもうその彼女は知ってるもんとして話しかけてくる、うんうん、
だとこれ見たとか、
うん、
好きな映画の、登場人物の髪型にしてくれとか、
うん、はい、あーとかって言われる、
はいはい、
うん、この男性自身はすごくいい人なんですよね。でそれまでの、出会ってる人は、まあ、いろいろ性格に問題があったりとか、ね、周りの、女性と付き合ってるのを見ても不倫してたりとか、はい、今カノがいるのに元カノと付き合ってるみたいなとかあるんですけど、
そこのなんか下りがね、
この男性自身は非常にいいと、
非常に、いい話だなと思いましたよ。っていうのも、
はい、
で女性はなんか常に合わせなきゃいけないんだみたいな話があって、
はいはい
はい、ああよくできてるなと思います。
ね、いやね、
この切り方はないなと思いました。
ちょっとね、我々も映画のポッドキャストをやったりとかしてる手前、
はい、
あると思います。映画好きな人ってこういうとこあると思います。この映画当然見てるよなっていう前提で、あの映画のあそこのあのシーンだけどさみたいなので当然知ってるものとして話しかけてくるみたいなあります。で無意識のうちにやってると思います。で話を聞いてる、まあ僕でもいいですけどとかは見てないケースいっぱいあります。だって映画って何万本もあるじゃないですか。それの中の一本の話されても、うん、いやそれは見てるのもあれば見てねえのもあるし見てねえやつの方が多いよっていう感じなんですけど、でもそれで見てねえから分かんねえとは言えなくて、あああれね、あそこのあれな、あー分かります分かります、あったあったみたいな話でとりあえずなんとかその場を取り繕ろうとするじゃないですか。それってやっぱでもきついっすよね、それ続くと。だからやっぱり冷蔵庫マンさんが来てる時の僕みたいな感じで、はいはい、ありますね、あそれそれそれみたいな、
しんじ君冷蔵庫マン来てる時きつい、
いや、うん、そんな
きついんだったらもう、
いやそういう話はしてないじゃないですか。いや、そういう話はしてないです。
ニートマンさんすみません、ちょっと新庄君はやっぱ来ないでくれって言って、それは大好き大好き。
ニートマンさんはすごい映画を見てきてるんで、うん、今まで積み上げてきてるものがすごいあるわけじゃないですか、
はい、
だからそういう今まで積み上げてきたものの、引き出しの中からいろんな話をこうしてくれるわけじゃないですか、うん、例えばあの映画のあのシーンで誰々がこういう風にしたようにみたいなことをやっぱ交えて楽しく分かりやすくお話をしてくれるわけですけど、やっぱ僕とかも勉強不足なんで見てないやつとかいっぱいあるわけじゃないですか、うん、でもそこであ、すいません知らない、ちょっと分かんないですっていうのは
合わせるのは辛い
ね、ちょっとあれだから、ね、いやだから別に
いやな、このエピソードでもあるじゃないですか、
話じゃないですよ、
なんだっけ、女性が共感できない映画ランキング1位ダークナイトとかね、
出た出た、はいはいはい、あるあるあるある、だから
それはねよくわかりますわ、
はい、だからあれはもう誰が見ても名作みたいな感じの、話し方をされるのがちょっと苦手ですし、で僕もダークナイトを別に悪いとは思わないですけど、そこまでいい映画かっていうのはあるんで、あー出た出たみたいな、それみたいなあるじゃないですか、映画ファンの人って。だからね、一番きついのはほら何ですっけ、シネマクティフ、あ違う、あやべやべやべ
何
やべやべやべ、あ別の番組の悪口言うとこと危ねえ危ね
え、死ねまくてる、
面
白い番組ですよ、何
か、いやいやいや、ちょっと
ね、どうしたんですか新庄さん、いきなり
おしゃれ映画トークみたいなんでね、
もう余裕じゃん、
あるじゃないですか、あらね、アメリのあのシーンだ、どうこうみたいな、ほら、
何をたどたどしくなってるんだ。
これ大丈夫かな今回。っていうね、ちょっとやっぱね、苦手な人は苦手だなっていう、
まあだから、いや、すごいいいと思いましたよ、ここの下りに関して、
はい、
私はですね、23の時に、この下りに関しては大丈夫です、安心してください、
なんすか、
対女性に関しては、はい、強要は一切させてないです、
はあ、なるほど、
その時に開き直りましたから、
うん
うん、無理だと。
開くなった。
無理だと。ガンダム1、ガンダム、初代ガンダム1、2、3を見せてから、スターウォーズ1、2、3は無理だと。
ああ、そこ。
だ結局ほら、青い炎でさ、はい、なんか、山賀くんの妹かなんかが来た時に、
あはい、
やってることは一緒じゃん。庵野秀明が、ガンダム全話見せてるのとやってることは一緒じゃん。
はい。やってました、やってました。
でもね、それをやることによって一緒に共有を得ようみたいなのはね、無理、
うん、
向こうは向こう、こっちはこっちっていう風にもう決めてから一切ね、
はい、
ないです、私そういうの。
ああそうですか、
はい、
やっぱこう薬師丸ひろこにのね、可愛い妹を前にしてもそういう趣味の話全開で言ってはいけないと。
うん
うん、なんかでもやっぱ男性はそう自分の趣味を理解してくれる人が現れると嬉しいんで、やっぱ自分の趣味をわーって言っちゃうんですよね、無意識で、
まあね、
うん、で理解があるってだけで別にそれについて知ってるわけじゃないんで向こうも、
うん、
例えば僕とかもアニメとか好きですけども、うん、ああ私もなんとか好きみたいな話になったら、ああ本当あれの何時からやってるあれ面白いねみたいな話でわーって言って、やっぱりちょっと惹かれる、内心は惹かれている、
内心はドン引きされてる、
内心ドン引きされてる
可能性が高いっていうことです、うん、
まあ、それにやっぱ気づかないというか、はい、まあ、ちょっと受け入れてくれてるっていうのでいくと、
そうですね、
ちょっと今山崎君がモアイみたいに固まってますけども
そうなんですね、似たような条件が、女性じゃないんですけども、はい、ちょっと仕事で声優さん何名かとお会いしたんです、そんなに有名じゃないです声優さん、まあとは言っても普通に仕事されてるやつで、
はいはい、
まあ普通に新アニメでも出てる方ですよ。
あ、はいはい、
で、まあ、今自分たちが出てるのもあれですけれども、うん、他の今自分が出てないやつでコンクールで面白いアニメってありますかねみたいな、
はい、
ちょっとこうお茶を濁すトークを軽く振ったの、
はいはいはい、
まあ40分止まんねえんだそっから。
あー、なるほどね、やっぱりあれです
よ、使った、
あ、きつい
だ、それと一緒でしょ、それと一緒なのか分かんないけど、
特にやっぱ今の活躍してる人って自身がアニメ好きな人って非常に多いと思うんですよ、うん、なぜならアニメに憧れてこの業界に入ってきてるからっていうので、だから、うん、そうなんですよ、だから好きなことは強いけれども、それで一辺倒になっちゃうとちょっとあれかな、だからやっぱりいろんな舞台とか映画とか他の表現もいろいろ見た方がいいよっていうのはね、必ず出てくるんですけど、昔の人はそうじゃないですよね、舞台とかやってる表現の中の一個に
そう
声の仕事があるみたいな感じで、だからちょっと変わってきてるんで、そういう人にアニメの話を振ると止まんないですよ止まんない止まんない、何松がいいやっていう話になりますよ、
そうそうそう、
うん、で論争になります、
ね、なんだっけこれ、タラレバってさ、なんでタラレバっていうのは、
はい、
あれじゃん、そのよく頼んでる居酒屋で、
はい、居酒屋のね、
白子ポン酢、タラの白子ポン酢と、
はい、
レバカツかなんかが擬人化して出てくるんだよね、
そうっすね、
何々たら
何々
でレバ
ー何々バーって出てくる
っていう、すげえ上から目線で言ってくるみたいな、はい、その辺のね擬人化の表現もすごい面白いな、
これもクラゲ姫でもありましたね、うん、同じ作者ですけども、
まあ、だ要はあれだよね、はい、みんな周りが働いてるからとか、そうやってなんか社会がごまかしてるけど、うん、実際お前らもう生き遅れてんだぞこいつらっていうのを、うん、しっかりこう伝えてくれる素晴らしい漫画だと思います。
そうですね、もうこれだから手遅れだと、お前らもうこれ手遅れなんだとこいつ一番重症だとかですね、
はいはい、
言ってきますけれども、
で俺ねちょっとね、お話のストーリーそのものは、はい、まあまあ嫌いじゃないんですけど、3巻かな、
3巻、はい、
あ、3巻の後ぐらいからおまけコーナーが始まるんですよ
タラレバ
ー、はい、
はい、ありますね、
タラレバーですね、
タラレバー、はい、
タラレバー、タラレバーの下りが一番面白いです
これ読者コーナーみたいな、
読者コーナーで実際のそのタラレバの女性たちからの、
はい、
質問に対して、はい、タラちゃんとレバちゃんが答えるっていう、これは非常にいいですね、
あ、いいですか、
はい、これはいいですね、 ここが一番面白いですね僕的には、ね、
ここが一番、
はい、
あ、
なんだっけ、うん、
何巻ですか、
はい、そのね、結婚する相手の条件を絞れと、たられば三箇条、
はい、ありますね、
はい、人間生きてる死んでない、それはそうですわ、人間生きてる死んでないは最低この3つだけで選べと、結婚相手を、
はい、3つっていうか1個ですね、生きてる人間ってだけですよね全てですよね、
いやでもこれぐらいの判断基準じゃないと、もういい男なんかいるわけないんだと、
そうですね、
いや、いいと思います
よ。そうっすねっていうか、
いいと思
う。もうなんか選べる段階じゃないんだ。
選べる段階じゃないんだぞっていうことですよね。
33とかになると。
33だ、まあどうなのかな、わかんないけどね。
まあ、東京次第だとは思いますけど、やっぱ東京で生活している33歳独身女性は、もうそれぐらいの覚悟で臨まないと先はねえぞみたいなことですよね。
難しいよね、状況にもよるよね、やっぱりね。
やっぱまず一つみんなつまずくポイントは、出会いがないっていうところなんじゃないかなと思うんですよね。
でこれでだってさ、このさ、うん、あれじゃん、その出会いがないっていうところで、なんか相席居酒屋みたいなのに3人で行ったりするじゃん、
はいはい、
でまたそれでね、すげえキモいのしかいないっていうね、
あ
スカウターで測ったら戦闘力3と2しかない
戦闘力5の5ミリ、
うん、いやどうなのかな。いやもう本当にすごい身につまされるというかホラーですよホラー。もう本当に、この後どう結末を
どう畳むんだろうな。これなんか安易なハッピーエンドには持っていけないんじゃないかなって気がしますけど、
ね、なんかね5巻ぐらいでねちょっと終わりそうになったの
よ。ああ本当ですか。
うん、結局3人がなんかね、3人この話 うまいなと思ったんだけど、うん、3人の生き遅れの3人自体が、はい、まあ、ちょっと喧嘩しちゃってそれが仲直りするみたいな感じで、
うん、
あれこれ終わんのかなここでと思ったんだけど、
はいはいはい、
なんか終わんないらしいと。
まだ続くと、
うん、
月刊ペースでね、やってますけども、
これはちょっとね、いや本当すぐドラマになった方がいいなとは思いますけど。
あドラマ向きっすね。
2時間の映画じゃないですね、ドラマっすね。
モテキみたいな、
ええ、いやその、ま、いいと思います。だってドアタムのエピソードから面白いじゃないですか。10年前に振られ、うん、10年前に告白された、
あそうですね、
はい、坊やから
ディレクターの元 AD のね、はい、
坊やから10年後に、
はい、10年経てセンスも良くなって、
お金
も
持ってるし、なんかいいんじゃねえのみたいな感じ
に王子様になって迎えに来たと、
うん、でもう本当に告白されるの待ってて、うん、どうぞの状況だったんだけど、いざ蓋を開けてみると、
はい、
自分のアシスタントにあの告白したいけどどう思うかっていうふうに相談されるっていうね、
は
い、
しかも
最高ですよ。
10代のギャルの、
はい、
やつにどんなセンスしてんの。いやここもやっぱここが最初のあれですよ、こうページをめくっててヒエってなったところは、
いやいいですよね。
もう当然これでうまくいくページだと思ったらね、もう急転直下でこう落とされるっていう、
うん、これさ女性の言葉
爆発しますからねこれね。ちょっと待って
これ女性のことばっかり書いてるんですけど、うん、男性としてはどうなんですかね新庄さん。
男性としてですか。
ええ、男性として身につまされるところとかは、
あいやでも男性として別にもうもはや僕は30を過ぎたあたりから気が楽になったので。
あそう。
あでも茶碗さんはもう結婚してるじゃないですか、
うん、
だからもうそういうあの属性の、あれからはもう下脱してるわけですよね煩悩からは。
全然意味が分かんない。なんで30過ぎたら煩悩から下脱してるんだよ。
なんかそこまではやっぱ焦りがあって30まで結婚しなきゃしたいなと思うのは確かに僕も若干ありはしたんですけど、あでもなんかできないなと。で30過ぎておじさんだけどできてないから、あこれもう無理だと思って、じゃあ別に急ぐことねえなと、独身貴族っていうのもあるしまあいいかなみたいな感じなんです。まあ女性はちょっと立場違うと思うんですけど、ね、なってるんであれなんですけども、やっぱなんかあ女性は女性でやっぱそういう考えがあるんだなと。
いやでもね、はい、なんかのあれでさ、
うん、
うん、25% とか 30% とかを未婚のまま死ぬらしいんですよ。
はら、
うん、
あらららら。
新庄このままだとそのまま一直線じゃない、 25% から 30%
に。そうですか。
で女性の方がもうちょっと低いらしいんだけど、それでも 20% ぐらいだったんじゃないかな、
うん、まあでも
男性は4人に1人、
あでもそうっすよね、
女性は5人に1人ぐらい。
まあでもなんか結婚しないっていう、
まあ、選択肢もあるんじゃない、それは
あると思いますよ。
ピーコみたいにね。
ピーコはなんかちょっとあのジェンダーの
話じゃないですか。そういうんじゃないですかね。カルーセル巻き
とかも
そう
でしょ。まあまあまあ、でも男性は別に40過ぎてもね、50前とかで結婚する人もいますし、安倍ちゃんとかだそうだったじゃないですか。とか、あの
安倍ちゃんって
安倍博士とか、堤真一とかも40手前で。
いや、新庄さん。
はい。
新庄さん。
はいはいはい。あれなんですか、
なんか、
おかしいこと言ってます。
おかしいこと言ってます。
あれおかしいこと言
って
ます。
安倍博士、
ええ、
堤、
はい、
新一、
あと福山。
福山、
はい。
ちょっと待ってください。3大イケメンです。
ええ、
3大イケメンです。
はい、
何そこの同率に並べて俺もそのラインなんだみたいな、そういう今話してなかった。
あれチャンスか。
いや
でも別にあのまあだから
4、
あそっか、あの人たちと結婚しようと思えばいつでもできるのか。
そうだよ。
ああそこだ。
30 ええ確か男性でも35過ぎたら物理的にもう無理じゃねみたいな統計出てたよ。
まあ確かに出会いがないっちゅう。
何そのなんか最初の話に戻ってんの。出会いがないじゃねえよ。
そっかそっか。あなんかもうでもあれ
あれ何新庄君もあれもしかして新庄さんなんかいや別に行こうと思えば俺いつでも行けたみたいな、あれ全く
あれ
東京タラレバ娘と同じ心境 あれ、あれ気づいてなかったの。
あの時こうしていたら、あの時会社を辞めると言わなければ、ばいやあの時東京ミルクホールに入ると言わなければ、
さ じゃあさらに今現在もそうよ。もう自分今なんとかなると思ってるかもしれないけど、実際はもうこの泥船沈んでるぜ、いろいろ。
本当に本当ですか。
あれ気づいてなかった。
あれ
あれ
まだ浮上できるもんだと思った
。いやいやいや、もう潜水艦潜水艦
潜水艦いい潜水艦。
あれ
あら、
マジ新庄さん、
あれ俺なんか勘違いしたのかな。
余裕ぶっこきすぎじゃないですか。
あれあ、本当ですか。
あらららら ら, ら, ら。
あ、ちょっと僕もあのちゃんまさんみたいにあの属性の、煩悩から逸脱下脱したと思ったんですけど、まだ
あらららららら ら新庄さん、
はい、
あれこれ自分のことだと思って読んでなかったの。
自分のことだと全く思ってないですよ。
うわ、
あれ
最悪。
そういうこと。え、
最悪。
いまだに何が問題なのか俺僕よく分かってないですけど、
いやこれは女性立場で書いているけれども、はい、実際起こっている問題自体は新庄君の身辺と全く同じことが起きているわけです。
本当に。
本当だよ。
ああ、まあね、
はい、
なんかあれですよね。
だ、新庄君もこのままだと2020年のオリンピックを一人で地方とかで見たりするわけよ、工事現場で。
お、工事現場のね、
工事現場タコ部屋みたいなところで、
タコ部屋みたいな、
わあ今日開会式っすかとか、なんか
はーっつって、
役者ねやってましたけどみたいな。
ありそう。
いや結局食えないんすよとかなんか言いながら、
無理無理っつって、
いや無理っす無理っす、いや本当この仕事の方が気が楽ですわ、
いや現場で撮る方がいいっすわって、生きてるって感じするもん。
いや言ってそう、
いやいやいやっつって、あるある。しかも
これ新庄さんの話だよ、これ新庄くんなん
か。あーやべえ、その視点ちょっともう一回読み直しますわ。
あら、だからほら回転寿司は一方通行なんだみたいなさ、そういう理由があるじゃない。
回転寿司だと、回転寿司は待ってたらまた回ってくるかもしれないけど、
ないから、
この寿司はあの一方通行で、まっすぐなレーンなんだと
っていうような比喩表現とかあったじゃない。いやいい話ですよ。
はいはいはいはい、
全くもって、
うん、
あのいや自分も身につまされるなと。
身につまされるなと、
はい、あの、まあ、ちょっと本当すごい下世話な話になっちゃうんですけど、
はい、
あのうちのバンドメンバーの佐野バビーチ、
はいはいはいはい、
MC 担当が、
MC、
この前、
MC、
ポロッと、
はい、
すごいいいこと言ってたなと思ってて、
おー、なんすか。
いや、ちゃんまつーと、
うん、
うちら、
うん、
このままだと、
うん、
死ぬまで、
うん、
多分恋愛できるのもう10回切ってるぜと。
いやいやいやいや、まだ10回も恋愛する気なんすか。
いやいや、だからそうじゃなくて、
はい、
若い時は恋愛なんかいくらでもできると思ったでしょ。
お
お、もう道を歩けばすぐ恋愛でしょ、もう。
あ、まあ確かに。でも大学入りたての頃とかそうでした
のつもりだと、もう多分死ぬまでに10回ときめくことないぜって言われて、
あ、
まあ、そう すげえこいつ心理をついてきやがったと思って、
うん、
すごいショックだった。
達観
達
観。
どうやったらときめけるか、どうやったら毎日をときめける、ときめけるか、もっと真面目に真剣に向き合わないといけないと思う。
これあれだ、ドラクエ3ではレベル20になった遊び人じゃないですか。賢者に転職できる状態じゃないですか、それ。
賢者かどうか
は。遊び人がとある日突然賢者になろうってなるやつじゃないですか。
いやだって、
悟り開いて
る。いやだって周りもさ、もう結婚してたり子供産んでたりってさ、別にもう対象年齢自体がもうすでにさ、
うん、
対象とされる人たちがもうすでにいないわけじゃん。
もうこの人口ピラミッドのどんどん狭まってるところに突然してるわけですからね。はい、
30過ぎたら10代とかないじゃん、ださすがに。
まあね、
女子大生とも全然ないけど、
うん、
ね、過去年齢近い方がいいと思う。でもそれになればなるほどどんどんどんどん無理。
やっぱちょっと同世代からちょっと下もおばさんみたいな感じになってきますね。
だって同世代の人たちと一緒に飲んだところで、うん、Can you celebrate 一緒に歌いたいだけだもんね。
やっぱ夏メロのビーイングの話とかになりますからね。T ボラン一緒に歌うみたいな話になりますからね、うんうん、
だからね、
うん、
これはねすごいいい漫画だと思いますね。
これなんか
受賞、これは女性向けではあるけど、はい、男性も読んだ方がいいかなというふうに。
そうですね、受賞歴でいうと、これこの漫画がすごい。2014年女版第2位。
あ、そう、
はい、雑誌アンガン編集部員が選ぶ第6回アンガン漫画大賞。
まあそうじゃないですか。
2015年大賞受賞してます。
はい、
コミックナタリー大賞第4位2015年となってますんで、
はい、
これまだまだ
まだ読んでない人はね、ぜひ。
まだ期間5巻なんでね、サクッと読めちゃうんで、
はい、
どんなもんかなって思ったらですね、ちょっと興味を持っていただけたら本当に、ね、 漫画レンタルがあるところとかあります。今それこそほらジャンププラスじゃないですけど、
あ、読めるんじゃないの、
で電子書籍で、
電子書籍で読めると思う、
全然読めると思いますので、サクッと読んでいただいて、
はい、
どういうところが刺さるのかと、まあ、男性女性問わず
刺さるっていうか、いや俺でもこれ20代の頃読んでたらちょっと考え方変わったんじゃないかなと思うけどね。
そうかもしんないっすね、
もう何にも考えてなかったもんな
何にも考えずに、
何にも今もあんま何も考えてないけど、
このね丸井さんとかね、すごいいい人っぽいんですけどね、最低野郎ですからね。
あ、なんかあれだっけ、不倫なんだっけ、だから奥さんがいるのに、
う
ん、その主人公の友達とできちゃってるんですよ、
できちゃうっていう、
クズだね、
すごいなんかね、こう甘え上手みたいな感じでうまく取り入るんですけども、
うん、
子供いると、
あ、最悪ですね、
最悪ですね、
最悪です
ね、ね、こういうどんどんこういうだからね、どうしようもない男性にこうズブズブはまっていく様とか、地獄絵図ですよこれ。
どうなんだろうね、だから俺これ読んでやっぱり、うんうん、なんか恋してないなと思ったね最近
突然何を言い出すんですか嫁いるでしょあんた。
嫁っていうのもだから恋をしてないじゃない。恋をした夜はになってないわけ。
恋をした
夜はないね。10年以上ないな。
江口洋介。突然の江口洋介。
恋をした夜がないってことをこの10年以上気づいて、
あ、
恋をした夜ないわ。家でガレパン見てんもんだって。
平和。
うん。そうね、そうか、だから恋は遠い日の花火じゃないってことをね、もう一回思い出さなきゃいけないのかなと
サントリーオールドみたいな、
はい、
ああ、そうっすか、
思いました。
でも、そうかな、人生の中でそんな色恋がこの占める割合ってそんな、あ、僕なんかその辺ドライなのかもしれないですね、言ってしまえば。
新庄さんはもうだってもうこれはもうド S ですから。
なんで
皆さんも物のように扱ってる女性を
扱わないわ大切にしますよ。
怪しい、
大切に
し、怪しい、浮いてる、浮いてる、言霊が乗ってない、大切にしますっていう言葉に言霊が乗ってない、
するんだけどやっぱこうね、最終的にこう捨てられるっていう運命ですけど、ね、
あれ、ちなみにごめんなさい、あと、はい、最初の方話してた、
はい、
会社の同僚で後輩の方とはどうなられ
た、あ、逃げられました
なんか ご理由みたいなのは
あれ、いやちょっとやっぱろくでなしすぎて、ちょっと将来性がないと、これは30までに結婚するの無理だと、あ、だからこんなやつに付き合ってるよりも、付き合ってるというか、あのね、あの相手してるよりもその時間で別のとこ行った方がいいなというご判断だった
そうです。正解です、正解です、
正解だと思います。
正解です、正解です、
はい、すっきりでございます、はい、
正解ですね、
はい、
はい、
引きずったよ、引きずりましたね引きずりましたけど、まあなんかね、ちょっと立ち直りましたけどね。
あとはなんか振られエピソードみたいな、
振られエピソード、まあ振られてばっかりですね。
具体的にはやっぱ共通項みたいなんですか、原因で。
共通項、いや共通項
なんかいつも言われる、
ああ、でもなんかね、大体ね、こんなことポッドキャストで言うことじゃないな、大体彼女はメンヘラっすね、うん突然おかしくなる。
それはだって別に新庄さんのあれでもあるわけじゃないですか。
まあだから僕のせいなのかなとか思って、はい、
はい、新庄さんのせいで彼女が様子がおかしくなってる、
俺のせいでみんな精神を病んでいるのか、やばいなこれ。
新庄さんのせいですよ、ほぼ9割9分。
ああ、マジですか。ああ、やばいやばい。
たくましく生きてもらえるとわんぱくでもいいから、
わんぱくなつもりはなかったですけど、ちょっとまずいなこれ俺。
そう、え、彼女がメンヘラだ、彼女がメンヘラだからっていうのは別にだって新庄君、それ別れた理由じゃないでしょ。新庄君が理由になってないじゃん。
ああ、いやちょっとやっぱ生活力とか問題で、そういうあれですね。
まあどれぐらい生活力があんまりないかっていうのはやっぱまああれだよね、
まだ、うん、まだ。そして僕はね、焦ってないっていうのはね、
ああ、
もっと焦ってほしいみたいな。そういうやっぱこの、
そりゃそうだよ、だって福山雅治と同格だと思ってるんだ
もん。そこか、あ、そら
そこ、
そこか、あ、今あらわにされましたね
新庄の、新庄君結婚感があらわになったね。
あらわにされましたね。これは、あ、これ無理だな、たらればだなあ、確かに振り返ったらいろいろあるもん、いっぱいありますもん。なんか
あるね、
こうしていたら、
うん、
あの時ああすればよかった、いっぱいありますね、
いっぱいある。いや、みんなあるよ、たらればは。
やばいやばい、全然先に進めないです、これ。沼にはまっちゃって、これ。 はい、
もう本編の話できないもんね。
そうっすね、
うん、
こんな感じなのでちょっとやっぱりこれを読んでもらうといろいろ考えることが出てくると思いますので、うん、はい、
全く新しい切り口ですね。
そうですね。だからちょっとやっぱこれを見てまずいと思ったらいろいろこうね、手を打てたりするんじゃないかと思いますので、出会いが大とか、
はい、
焦ってるという男性女性いましたらぜひ読んでもらって、やっぱねこれやって一番しちゃいけないことは女子会を開くことだと思いますね、これね。女子会からは何も生まれるものがない。
ああ確かにそれはね、うん、俺は分かんないけど、これ読む限りではそうっぽい。
不毛ですもんねこれね、
見る限り。そうっぽいね、
完全に。
ただ仲良くするなとは言ってるわけじゃないじゃん別に。
うん、
女子会を開くこと自体がもうすでに何かがおかしい、
結局はやっぱ傷を舐め合って
終わるみたいなっていうだけになってしまってるんじゃない
か。やっぱこう異性とね、
うん、
少しでもこうなんか何らかのチャンスを作ろうとするということが大事なんではないかというふうに私学びました、
うん、
はい、てなわけで、
はい、
いいですか、
はい、
いいです、はい、そんなこんなで東京タラレバ娘ぜひぜひ読んでみてください、はい、はい、告知、
はい、
はい、東京ビルホールの毎月のトークイベントがですね、やっております。今夜はいい感じになります。これが配信時期からしますと第69夜ですかね、7月の、あとが直近になるかと思いますけれども、7月の、13日かな、あ違う、12日火曜日ですね、はい、今夜はいい感じ第69夜が開催されます。場所は池の上バーガリガリ、19時15分からスタートでございまして、料金1300円でドリンク別となっております。シネマで見とけて映画のコーナーあるんですけども、7月はですね順調にいっていれば、伊丹十三監督のですね忍法の女の予定でございますので、はい、こちらの劇団員にですね、トーク、いという方いらっしゃいましたらぜひお越しください。はい、そして何かありますか、
告知、
告知
ない
ないっす、
ないね。
あと一応感想をいただいてます。
おお、はい、お
便り前回かな、
はい、
波の数だけ抱きしめて
ますね、
はい、感想をいただいてまして、
はい、ありがとうございます。
読ませていただきたいと思います。お疲れ様です、
はい、
ポッドキャストを波の数だけ抱きしめて、懐かしかったです、
はい、
そして面白かったです、
はい、
ほとんど記憶になかったので気になって思わず画像を探してしまいました。ミポリも松下姫も黒すぎわらわらということですね。そして、松下ゆきに関しては愛子16歳で主演の富田靖子の友達役でデビューする時の、画像も見つけちゃいました。めちゃめちゃ可愛い、うん、富田靖子も可愛かったなと、新庄さんの世代は知らないかもしれませんね、
うん、
ということで、鹿児島県の妙子さん、
妙子から、
はい、いただきました。こちらですね、彼女のお母さんでございます。
おいきなりどうしたんですか。
いや、LINE できたんで。
おお、いや、それは全然、彼女のお母さん、
彼女は聞いてないんですけど、彼女のお母さんにこれ毎週楽しみに聞いてくれるんですよ。
じゃあ、タラレバ娘を彼女に読ませてもらってですね、
あ
っていう最後の締めでいいんじゃないですか。
これ読ませます、
ええ、
ちょっとこれまだちょっと早いんじゃないか、これちょっとまだ夢見させてあげた方がいいんじゃないかなと思ってましたけど。
いや、妙子さんありがとうございます。
ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします、
は
い、
今後ともよろしくお願いします。
いや、
今後ともね、はい、
ね、ちょっとなんかこんなもありまして、
はい、
はい、てなわけでどうですか、次回とかは。
次回どうしましょうかね、まあ、もう考えますよ、
はい、またちょっと
マシューマコの日かな、なんか、
あ、マシューマコの日、はい、いいですね、前回、
はい、お便りいただきました、
ね、お便りいただきました、はい、はい、まあ、ちょっとそのあたりとか、
はい、
また、考えて発表させていただきたいと思います。はい、よろしいですか、
はい、お便りは、
はい、お便りなんですよ、はい、
matsu@utb.jp matsu@utb.jp までお便りいただければと思います。
思います。ガルパンの
シールもね、まだ全然余ってます
ので、何くださいっていうのもまだ、はい、全然余ってますんで、多分うちに帰れば見つけられると思います、
はい、
まだ見つかっておりません、
はい、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
はい、といったところで、今回も、やべえ
タラタラやって
ますね。はい、というわけで、本日も愛と勇気と感動とちょっぴりの一度お送りさせていただきました。ここまでお相手は東京ミルコール新庄勇気と
キャンマス2016でした。
それでは皆さん、また来週、
はい。